おはようございます。私は青鳥年本部講師の深田雄三です。第1回目の本日は谷口正信青鳥年総裁の青鳥年ってどんな教え問答猶予青鳥年講習会をテキストに人生は自分の心が作るというテーマで話をさせていただきます。私は千葉県で青鳥年を信仰している両親のもとに三人兄弟の末っ子として生まれました。中学になるまでは両親に連れられ青鳥年の行事に参加していました。ただ私自身は青鳥年をあまり好きではありませんでした。兄弟のうち私だけが小学生の時に生命学園という小学生が日曜日に青鳥年の勉強をする集いに行きませんでした。それは当時の私自身の性格がとても引っ込み思案で友達を作るのがとても嫌いだったからです。その引っ込み思案の性格はどこから来ていたのかというと自分自身が嫌いで自己劣等感の塊のような感じだったのです。他人に自分がどんなふうに思われるか、こんなことを言ったら嫌われるかもしれない。他人の目ばかりを気にする非常に消極的な少年でした。しかしあることがきっかけで中学3年生の時に青鳥年の中学生練習会に参加することになりました。練習会とは青鳥年の教えを合宿方式で実践を通して勉強する行事で、その練習会は中学生だけを集めて行っていた行事です。練習会に行くと、とても明るい笑顔の大学生や社会人の方々が私を迎えてくれました。ありがとうございますと元気よく挨拶され、なんだか別世界に来た気分になりました。練習会では青鳥年の教えをわかりやすく講師の方々が話をする時間があり、人間は神どこであり無限の能力がある。自分自身が変われば世界が変わるとか、思った通りになるのはこの世の中であるという話をされ、自分の心が現れているのが今の現実であるという心という得体の知れない分かっているようで分かっていない心の法則についての話を聞き、戸惑ったりしました。ここで谷口正信青鳥年総裁の著書、青鳥年ってどんな教え？問答猶予、青鳥年講習会、24ページから引用いたします。私たちの周囲の世界の様子は、実は本当の姿をしていないのです。神様が創造された世界は、私たちの周りに確かに存在します。しかし、それを我々は人間に特有な感覚によって、つまり人間にしか見えない仕方で見ている。人間にしか聞こえない仕方で聞いている。人間にしか感じられない感覚で感じているのです。だから、それらによって感じられた世界の姿は、神様が我々に与えてくれたすべてではない。我々人類の生存にとって重要な部分ではあるけれども、あくまでも部分であって全体ではない。だからもし、そのすべてが我々に感覚することができたならば、私たちには本当の姿、世界の実相がわかるということなんです。この現象と実相の違い、わかりますか？青鳥年ではこれを厳密に区別し、すごく重要に考えています。神様が創造された世界の実相は完全で、すでに完成していて、どこにも悪いものはない。それが我々の信仰の基本です。引用終わります。このように私たちは目に見えるもの、視覚、手で触れるもの、触覚、鼻で嗅げるもの、嗅覚、耳で聞こえるもの、聴覚、舌で味わうもの、味覚、いわゆる五感で感じられる世界だけが存在すると考えがちでありますが、それは本当の姿、実相の一部分である。だから、 五感の感覚器官を通して感じられる世界が全てではないのです。私は錬成会に参加し、話を聞いているうちに、今まで見たり触ったりできる世界が本物で、自分自身も大して価値のある存在だとは感じていなかったことに気づきました。そして自分で自分の心が素直な心に変わっていくのを感じました。それは一つには、自分という存在がかけがえのない存在であり、無限の力が自分にも宿っていて、何でもできる力があるんだ、ということが実感できたことです。錬成会の講話の中で、みんなは心の中に永遠に輝き続けるダイヤモンドを持っている。ダイヤモンドという石は、はじめは普通の石と外見は変わらず、見ただけではあの輝きはない。しかし、輝く素質がもともとあるダイヤモンドは、磨いたり削ったりすることにより、だんだんと光り輝くダイヤモンドになる。だから私たち人間は、ダイヤモンドという光る素質を持っているんだ、というお話がありました。これを一言で言うと、人間神の子無限力という言葉です。この言葉を私は、錬成会から帰った後も自分自身に言い聞かせていました。すると、勉強も集中力がついてきて、今まではだらだらいやいややっていたのですが、無限力、ダイヤモンドと言い聞かせながら、勉強すると頭に入りやすくなり、高校受験の勉強が大変はかどりました。そして、自分に自信を少しずつ持ち始めたことにより、他人がどう思うかあまり気にならなくなりました。しかし、一方では、まだ心の法則について疑問が残りました。それは、自分が悪いことや不幸になりたいとか、そんなことを思っていないのに、不幸なことが起こったり、病気になったりすることもある。誰でも病気になりたかったり、不幸になりたかったりとは思っていないのに、病気になったり、不幸なことが起こったりする。それはなぜかと思っていました。成長の絵では、心を説明するのに、人間の心というのは、氷山のようなものであると説明します。この氷山というのは、氷山を全体的に見ると、海面に出ている部分、いわゆる目に見えている部分より、海中に裾野を広げている目に見えない部分の方が、面積も体積も大きくできています。この氷山に心は似ているのです。これは心理学でも言われていることですが、自分で意識できる心、表面の心の部分が氷山でいう海面の外に出ている部分で、全体の 5% ぐらいだと言われています。これを顕在意識、または現在意識と呼んでいます。それに対して、表面に現れていない部分、自分では意識できない心の部分を潜在意識と呼び、全体の 95% ぐらいを占めています。この潜在意識とは、例えば、私たちの体の中で心臓がありますが、この心臓は自分が眠っている間も休まずに血液を全身に回すポンプの役目を保っています。自分自身で1分間に何回心臓を打つとか意識して心臓を動かしている人はいないと思います。そういう生理的な機能のほとんどは潜在意識の一部が行っている作業です。潜在意識は無意識とも言われています。このように心を二つに分ける考え方もあれば、もう少し多層だと考える考え方もありますが、成長根では分かりやすく説明するために二つに分けて考えます。現在意識と潜在意識の二つが一人の人間の心を構成していると考えます。この心の意識は大変複雑で、現在意識では、人はバラバラの個人の意識を持ちつつも、潜在意識の底の底には、共通の意識、 共通の心があるのです。例えば、日本人ならば、日本語で話をして、ある程度は意思が通じるし、英語の文化を持つ国は、英語で会話する。すると理解できる。あるいは、言葉が通じなくても、身振り手振りで、または表情で、お互いの意思をある程度は伝えられる。そのようなことは、表層の心では意識してませんが、それは潜在意識と呼ばれる共通の部分の働きなのです。ここで、谷口正信清張の絵総裁の著書、清張の絵ってどんな教え、問答有用清張の絵講習会45ページから一部省略して引用いたします。このような複雑な構造を持った潜在意識も含めて、ただ心で表現したところの人生を私たちは毎日送っていると言っていいわけです。決して初めからある与えられた人生、動かしがたい人生ではない。私たちは刻一刻選択しながら自分の人生を作りつつあるのです。我々の生き方を選んでいる人生の創造者なのですから、正しく選べば正しい表現が行われるけれども、そうではない選択をすることが我々の問題になってくる。また、多くの人間の選択によって社会が動いていきますから、間違った選択を大勢が行えば、社会の問題にもなる。しかし、その場合でも周りをよく観察してみると、社会が失敗していると、あそこが失敗しているよ、と教えてくれる人がいるものです。それは社会全体では少数派かもしれないけれど、よく社会の良心と言われるような人がいる。そういう場合、自分の心がその人に映って見えているという言い方ができるかもしれない。一見、他人が教えてくれているように見えていても、ああ、あの人たちが言っていることは本当だ、と気づくのは本人ですから、結局は本人が正しい選択を知っているということになります。引用あります。では、どのようにしたら潜在意識を希望通りにするか、正しい選択をすることができるのでしょう。例えば、潜在意識というのは習慣の心とも言いますが、良き習慣を繰り返すことで、現在意識から潜在意識に記憶として染み込んでいくようになります。その染み込ませるのに有効なのが言葉の力なのです。ですから、なるべく自分の心でつぶやくときは、明るい言葉、積極的な言葉を自分に言い聞かせるように話しかけるのです。清張の家では、あらゆる行事で、ありがとうございます。私は神の子完全円満。私が変われば世界が変わる。などの言葉を繰り返し使います。この言葉というのは、清張の家では3種類あると言います。一つ目は、私が今喋っているような発声音。二つ目は、信念、心で思う言葉で。三つ目は、表情。の三つです。普通私たちが会話するときには言葉に出して会話しますが、この言葉はまず心で思うことが言葉となり、その言葉を発声して、その言葉が心の中にある思念も含めて、私たちが生活しているこの現実世界、つまり現象世界に実現してくるわけです。例えば、食事をしにレストランなどに行き、自分の食べたいものを注文するときも、そのときに食べたいものを言葉に出して注文しますね。カレーライスが食べたいときには、カレーライスをくださいと言って注文する。カレーライスが食べたいのに、うどんをお願いしますとは言いませんね。すると、自分の目の前にちゃんとカレーライスが出てきて、心でカレーライスが食べたいと思ったことが実現するわけであります。これを清張の絵では、言葉の力、言葉はカタカナで言葉と書きます。私たちがより良き人生を実現するためには、この言葉で表現し、想像していくのです。人生というレストランで注文するのです。自分の希望を言葉に表し出すのです。人間には誰にも向上心があり、 もっと良くなりたい、もっと幸せになりたいと思うものです。この向上心こそ、私たちが神の子として本来完全円満である証拠です。向上心がありながら、まだ自分は表し出し方が足らないと思うから、不足感が湧いてきたりして、自分はダメな存在だ、何をやってもダメだと思ったりするわけです。この向上したい、もっと素晴らしくなりたいという思いは、自分の内部から湧いてくるもので、それを表現する方法を知りさえすれば、無限の力が出てきて、思った通りの人生を歩むことができるのです。その表現方法が、良き言葉の力を駆使することであります。心で思う言葉、声に出す言葉、体で表す言葉です。だから私たちは普段から、心の中にどのような思いを持って、どのような言葉を発して、どのような行動をしているかが大切になってきます。ここで私が実践していることをご紹介します。私は毎朝目が覚めた時に、すぐ布団の中で次のように唱えてから起きるようにしています。私は神の子完全円満。何でもできる。きっと良くなる。どんどん良くなる。私にとって今日は特別に素晴らしい、スペシャルな一日だ。ありがとうございます。と、10回繰り返し、心を爽やかにして起きるようにしています。朝の起きてすぐの時間は、現在意識がまだ完全に目を覚ましていないので、潜在意識に入りやすいのでおすすめです。このラジオを聴きの方々も、ぜひ実践されることをおすすめします。きっと素晴らしい毎日を送ることができることでしょう。本日は時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。